南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬う、あえて傲慢せず、故はいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしと、南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。
はい、華嚴宗の85ページの85番ね。一回やりました85番84番まで先月やったと思うんですけど、85番ね。はい、一つ親類縁者っていうところね。はい、一緒に読みます。一つ親類縁者一向に一人もなき多州多門の相続近所において自連と死去のことあらば年頃にとぶらうべし、死去の後は方々の衆生あるべからざるゆえなり、もし一人も縁者あって見つがば、自らそのところに方々の衆生を継ぐゆえに、しかるべからずうんぬん。年頃とは年頃の意、見継ぐとは亡き後を継ぐこと。親類も縁者もない一人者で、それが多州で相続にかかわらず、近所に住んでおって、自然に老衰などで死亡したならば、こちらから行って年頃に弔い回向してやりなさい。死人には後に方々の衆生が残らないからであります。しかし、もし一人でも縁者があって、死人の後を継ぐならば、その縁者の方々がありますから、行ってエコーしてはいけません。日蓮召集ではですね、多州の供養を受けると。また多州に施しをするということは、してはいけないという、つまり方々の信仰の手助けも、また協力を得るということも、信仰に関わることであれば、それはしてはならないということですね。生活とか、そういうことに関わることであれば、これは信仰抜きですので、力を貸してあげる、協力してもらうということはしてもいいけれども、信仰に関わることはしちゃいけないと。ですから皆さん方も人間としての付き合いで人にこのお土産を買ったり贈り物をすることはいいけれども、信仰に関わることでその向こうからですね、このもらった時にはそれはご本尊様にお供えするかどうかということはきちっと立て分けて考えなきゃいけないということなんですね。ですから皆さん方がこの身内の人とか知り合いの人にお土産を買っていく、そこの家の人がですね、じゃあって言ってすぐ仏壇にですね、この備えると、開けてすぐ食べちゃうっていうような行儀の家であればいいですけども、 その仏壇に備えるということであれば、ちょっとした、備えられないものっていうか、これは備えない方がいいよと、生もんだからとかいうふうに、ちょっとですね、それはその工夫して、それからそこの家の仏壇に手を合わせるという言って挨拶のためにですね、手を合わせるという時にはもうそれは阿弥陀如来があろうが大日如来があろうがですね、その世話になった人の位牌が仏壇の中にあればですね、それに向かって、まあ南無法蓮華経っていうこの題目を声に出して唱えるということはできませんので、心の中で、南無法蓮華経の題目を唱えて、手を合わせると、あくまでも世話になった人に手を合わせるんであって、大日如来や阿弥陀如来に手を合わせるということではないんだという気持ちの中できちっと縦分けをして、そういうふうにするということですね。その人のその家の人にそういうその礼儀知らずの人間と思われたくないからやるっていうんじゃなくて、世話になったそこの家の世話になった人がいるならば、きちっと生前の恩として、その挨拶をするということは当たり前のことですから、それをすると、もし向こうが言葉としてですね、あんたも阿弥陀如来に拝んだじゃないかと、手を合わせたじゃないかというふうに言われれば、いや私は亡くなった人に対してはこの恩がありますので、恩があるので、その恩に報いるために亡くなった人には手を合わせましたけども、ここの阿弥陀如来や大日如来にこの手を合わせたわけではありませんというふうに、きちっと自分の信仰のその心っていうものをきちっと相手に伝えるということをすることが、大聖人様の教えを伝える釈服であるということが言えるわけなんですね。で、今読んだところはですね、全く天涯孤独の状態で、もう誰もその亡くなった時にその責任を持って葬式をしてあげることができない、葬式をしてあげる人がいないという時にはですね、例えば私であればですね、完全にこのボランティアというか、もうそこに供養というそのものがこの間に存在しない、その状況の中でこのしてあげなさいということなんですね。これをしたからこんだけの見返りをもらわなきゃと、まあそれはそこに行くまでのその車代というか電車代とかそういうものはその何て言うんですか、その人たちのこの関係の人が捻出したということであれば、それはもらっても構わないですけども、お経をあげたからその供養しなきゃというような、そういうものを受け取らない関係の中で、その人のこの弔いをして供養してあげたいという生前の人間関係というものがあるんだったならば、それはしてあげなさいということなんですね。だけどもたった一人でもその人間の身内がいて、自分は真言宗だと、自分は念仏宗だと、自分がその現場に行く前に南無法蓮華経でお経なんかあげやがって、なんていうことをしてくれるんだというようなその関係が生じるんだったならば、どれだけその人に対して生前の付き合いとか恩義というものがあっても、それはしちゃいけませんよということなんですね。そこへ行って葬式をするということは しなくても、自分の家でその人の供養をするということはできるんだから、そちらを選びなさいということをこの言ってるわけなんですね。で、一人でも身内があるときには、法々の常習があるからということなんですね。 方々の常習ということは今言ったことなんですね。こっちは真心でやっても向こうには迷惑だということがありますし、また逆にですね、もう何宗でもいいから坊さんがいてくれりゃ何でもいいからやってくれっていうような、そういうその節度のないそのいい加減な求めっていうことも、これも逆に悪いことなんですね。もう坊さんっていうのがその何て言うんですか、劇みたいに、一つの雰囲気作りで、お経を唱えてくれて坊さんの格好しててくれればもう何でもいいんだというような、そういうところに、全く信仰心のないところに南無法蓮華経って唱えてもそれは何の意味もありませんよということですので、そういうこの方々の常習っていうものが絡む、そういうことに関してはその立ち入ってはならないということなんですね。ということはですね、この日蓮大聖人様の信仰というものは亡くなった人だけじゃなくて残った人間の心とのつながりの中でこの信仰というものはこの何て言うんですか、この培われるものなんだということなんですね。ですから亡くなった人がどれほど信仰していたとしても残った人間がこの南無法蓮華経の信仰で亡くなった人間のその葬式をして供養してあげるという気持ちがなかったならば、そこにその関わるということはできないんだということになるわけですね。ですから本当にそのこの命というもののこの過去現在未来のこの永遠の命ということを考えたときに、その亡くなった人の代、その次の代、その次の代っていうもののこの南無法蓮華経の信心の関わりっていうものをこの大切にしていかなきゃいけないということがこの言えるわけですよね。ですからこれはつないでいくということは大変なことなんですけども、それが私たちに釈伏としての修行としてですね、その果たさなければいけないその課せられた責任っていうものをこの元気な間にですね、その話して話して話して話して伝えていかなきゃいけない、そういうこの使命が私たちにあるんだと、それがきちっと伝えられてその成功するかその失敗するかはともかくとして、それをつなごうとしてこの釈伏して伝えていくっていうその姿勢の中に、その私たちの法華経の行者としての生き方っていうものがあるんだということをこの日蓮聖師は非常にこの大事にこのするわけなんですね。亡くなった人がどれだけ一生懸命信心してても、そのことがその次の代のその種まきにこのなっていかなきゃいけない、縁に縁として残っていかなきゃいけないと、それを私たちは、自分だけやっていればいいんだということのこの信心、大聖人様の信仰の教えっていうものと修行っていうのは厳しいですので、昔から一大仏家っていうふうに、この法華は一代で終わってしまうことが多い、一大仏家ということで一代で終わってしまうと、日蓮聖人聖宗に限らずですね、その法華経の教えはその厳しいので、その家族から見向きもされないことが多いということで、その一大仏家っていうことをよく言われるんですけども、でもそれを私たちがこの努力して、一大仏家で終わらないように、二大仏家で終わらないように、三大仏家で終わらないように、つまり多宗のように、この家は真言宗だからとか念仏宗だからじゃなくて、もう何もやらなくてもいいから、法事や葬式の時だけお寺に行けばいいからっていう信心じゃなくて、毎日毎日の中でこの南無法蓮華経の この法にかなった生き方というものをしていかなきゃいけないという信仰ですから、だから手を合わせるということは少なくとも大聖人様の教えというものの骨組みというものが心の中に入ってなきゃ、その信仰するということ、毎日の生活の中でそれを自分にその意識して生きていくということはできないわけですから、だから真言宗や禅宗や念仏宗の人は名前だけでその教えを意識してその信仰している人とか生活している人はいないわけですよね、ほとんど。だけど大聖人様の教えは毎日毎日の生活の中で大聖人様の教えというものを意識して生きていかなきゃいけないという 本物の信仰なんですね、本物の。だからなかなかこの世間の人は自分は好きなように生きたいという考え方の人からすると、この大聖人の信仰というのはなかなかこの難しいということになるわけですね。だけど信仰するということは本来そういうことなんだということを、まあ、大聖人様はこの教えているわけですので、うちは何宗だよじゃなくて、あんたもこの日蓮大聖人様の教え、こういう教えというものをこの理解をして納得をして手を合わせて信じていきなさいよというふうに、その一人一人に伝えていかなきゃいけないということですよね。うちはこの宗教だから手を合わせなさいじゃなくて、こうこうこういう教えだから信じなきゃダメなんだよというふうに、その伝える説明をするのも手間がかかるわけですね。手間がかかる、めくら板みたいに反抗したように、そのうちは真言宗だから誰か亡くなったら あそこの真言宗の寺へ、寺の坊さんに頼んでこいというだけのその伝達では、そのこの法というものは伝わっていかないということになりますよね。だから私たちもその手間を惜しんでしまったならば、釈仏っていう心をなくしてしまったならば、法灯相続はできないということにこのなってしまう。他宗の人は教えが何か分かんなくても、うちは真言宗だから南無妙法蓮華経なんてしてもらったら困るんだっていうふうに、どういう教えかも考えないでただ反対をするということなんですね。私たちの教えはこうこうこうだから、南無妙法蓮華経の教えはこうこうこうだから、私はこのね、南無妙法蓮華経は嫌なんだというところまでそのきっちり言う人は、ほとんどいないということなんですよね。だから私たちも南無妙法蓮華経の教えが何なのかということが、そのさっき言ったように骨組みだけでもちゃんと自分の心というものにその捉えて、そしてその信仰する、手を合わせる、こういう教えに私たちは手を合わせているんだと、こういう教えを私たちは毎日の生活の中で心がけて生きているんだというふうに、そのきちっと伝えることのできるその生き方、それが信仰者としての生き方なんだということなんですね。ですからそういう意味で、この大聖人様の法というのをよく考えてもらいたいというふうに思うんですね。それから前もってこの質問があったんですけど、ここに、貼ったのはですね、前芝川という本の中に私がこの大石寺のですね、その66世の日達聖人に至るまでのこのこれに、大石寺のこの年表っていうのは、この富士年表っていうこの年表の本がこの上下2巻でこのあるんですけども、この本の、この本は一般の書店にはありませんけど、その世の中に公表されているところの活字にした年表なんです。ですからこの年表からこの図に書き出しました。それで、まあ一枚の紙にその書かなきゃいけないということで、ぐちゃぐちゃにこのつながってるんですけども、ここから、大聖人様から日光聖人、日目聖人というふうに、この年代順にですね、年代順にこうやって斜めに この引き継ぎ引き継ぎ引き継ぎですので、この斜めにその書いてきました。引き継ぐということは重なってなきゃいけないということですので、まあ、こういうふうにこの来たんですね。で、まあ後で1枚じゃないけど1枚に書かなきゃいけないということで小さな字になってますので、もちろんそこからはもちろん見えないと思うんですけども、この赤い枠のところがですね、京都の要望寺からこの堆積寺にその漢図がこの来た時代です。約100年間あります。この100年間の中にお釈迦さんが本尊に入れ替わってしまいました。つまりご本尊様は代々のご本尊様はありましたけども、ご本尊様の前にお釈迦さんの仏像が置かれるというような、そういうこの惨めなこの大聖人の教えとから外れるこの時代というものがですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 代この続きます。ですから完全にこの堆積寺は教えがここでこのなくなってしまうわけですよね。それを復活したのがこの24世25世26世27世という日英聖人日遊聖人日観聖人日陽聖人というこの時代のこの人たち、特に一番有名なこの日観聖人26世ですね。この毎月の題目講は日観聖人が19日の命日ですので、そのお題目をしているわけなんですけども、この日観聖人の師匠の日英聖人の時代からですね、その何としてもこの堆積寺の本来の教えに戻さなきゃいけないと。もちろんその人が代表でしたけども、ご信者さんもその堆積寺の教えの復活ということを願って、その今は歴史に名前を留めてませんけども、もういろんなこの戦いをこのしてですね、それでそのこの時代の坊さんを支えてですね、そしてその元へこの戻すように、お釈迦さんに手を合わせるというその間違った考え方をですね、その排除していくようにそのまあ頑張るわけですよね。で、要望寺から来た坊さんもそうやって元へ戻そうというその信者さんや坊さんの首を切って、その要望寺の考え方をこの堆積寺に注入しようとして、その向こうも頑張るわけですよね。で、そういうふうにこのなってますので、つまり堆積寺がその一気の水を一気に移すがごとしっていうふうに一生懸命この言うんですけども、大聖人の時代から一つも法はその変わってないんだということを言うんですけども、こんな100年に及ぶその中断期がそのある、それもちゃんと世の中に出している本の中に、その私が特別裏事情を知ってるという感じじゃなくて、この本に書いてあることが要するにそのままこの、ね、この防戦の年表にですね書き換えると、それだけの中断期がそのあると。だけど私はこれは本当にその忌まわしい歴史なんですけども、人間っていうものはそういうもんだなというふうに思うんですよね。人間っていうものはみんなそういうもんだと。もう何百年って続いた老舗の会社であっても、その潰れかけた時もあるだろうし、傾いた時もあるだろうし、それから誰かが乗っ取りをかけた時もあるでしょうし、その最初は呉服屋だったものがですね、その今百貨店になってるっていうその会社もあるでしょうし、商売街名前は一緒か、ね、のれんは一緒かもわかんないけども、その違う商売になっちゃってるっていうこともあるかもわかんないし、でもそれがやっぱり人間のですね、やっぱりそのまあ佐賀にもいい佐賀と悪い佐賀あると思うんですけども、いい佐賀も悪い佐賀もその混ぜこぜにしてですね、その人間のこのなせるこの佐賀の技っていうものがそのあるんじゃないかと、そういう中でこの法というものがこうやって伝わってきているということを考えたときに、その私たちは その一気の水が一気に移すがごとしと。そしてその現代のこの人が大聖人そのものなんだというようなことは、これは成り立たないそのことなんだということなんですね。第一、大聖人様の教えは実戒護具だと。実戒護具だということをもう大前提に正面から説いているにもかかわらず、一番の仏戒だけの人がいるということはありえないことなんですね。仏の中にも地獄界があり、地獄界の中にも仏があるということをもう真正面から説いた教えが、この大聖人様だけの教えなんですね。だからもう誰もが凡夫なんだと。誰もが仏の命があるけれど、誰もが地獄界の命があるんだと。だけど誰もが仏になることができるんだということが、もう一言で言えば、単純に言えば大聖人様のもう真髄の教えなんですね。だから芸家が一人だけもう仏界でいらっしゃるというような教えというものは、これは成り立たないんだということなんですね。で、皆さん方も覚えているか分かんないんですけども、小経寺をこの出るときに、そのもう私自身もね、その奥法堂さんともう何遍もですね、話し合って、それで、もうこれはこの人と一緒に毎日この小経寺というお寺でこの修行をしていくということはできないなと、同じ信仰をしていくということはもうできないなというふうに考えて、もう何遍も奥法堂さんに、そのもし自分たちが坊さんとしてクビになったとしても、大石寺のこの今のこのやり方、もう二軒さんに変わってましたからね。ですからそれは間違いだということを、その一緒に訴えていってもらえませんかというふうにお願いをしました。そしたら、間違ってるのは信者なんだから、俺ら関係ないじゃないか、いいじゃないかというふうに言いましたから、その今言った、私はこの人と一緒に修行していくってことはできないなというふうに思って、それで私がここにいて、それで創価学会がおかしい、退席寺がおかしいということを言ってても矛盾するなというふうに思いましたから、だから小教授を出ようと。もう将来のことは全くその計算できないけども、とりあえず小教授ここを出なきゃいけないというふうに、私自身は考えたんですけども、最後にその小教授の本堂で、その奥法堂さん自身に、集まった信者さんに、そのきちっと自分の考えを言ってもらわなきゃいけないというふうに思って、その会合をセッティングして、それで、皆さん方の前で奥法堂さんに喋ってもらったんですね、自分の考え方をね。そしたら奥法堂さんが血脈のことに口を出したら、その頭が割れて死ぬぞということを、その皆さん方にお話をしたわけなんですね。だけど私はずっとそのこの血脈っていうことに対して、その口を挟んできました。おかしいことはおかしいっていうことをですね、口を挟むどころじゃなくて、そのもうこれに書いてあるわけですから、おかしいものを黙って飲み込んで納得せえということを、その抗戦力していくということは、その無理だというふうに考えて、それで納得して喜びを持って信仰していかないと信仰じゃないなというふうに思いましたから、こういうことも、これは一つの一環ですけども、こういうことも全部 調べ直してですね、そしてその本当に堆積時の化し脈っていうものはそのどういうことになっているのかということをこの、まあ、考えて、そしてこういう矛盾があるじゃないかということをずっとこの発表してきました。全く返事はありません。全く返事がない。それが間違ってると思うんですよね。ええ、おかしいっていうことに対しておかしくないって返事がないということがおかしいと思うんですね。ここは要望寺なんですけども、ここにこの印が打ってあるところのこの赤いところですね、代々の芸家が仏だというふうに言うにもかかわらずですね、亡くなった年月日がわからんという芸家がいるんです。亡くなった年月日がわからんという芸家がいるということは、それはいくら堆積寺が焼けようが何しようが、その歴史が残ってないということは、亡くなった、その芸家が仏だという教えに矛盾するということになりますよね。絶対おかしいです、それはね。昔のことですから、その、なんていうんですか、海のものとも山のものともつかない、生まれた時の誕生日がわからんというならわかるんですけども、死んだ日がわからんというようなことがあるということ自身がそのおかしいですし、7歳で肝臓になったとか12歳で肝臓になったとか、そんなことがですね、いくらその神道だと言われるような天才だと言われるような人であっても、その人生経験であるとか、そのそれだけのものを学ぶカリキュラムというか年月であるとか、そういうことを考えたときにですね、全くこの矛盾したことなんですよね。で、そうであればいくらノーベル平和賞をもらったって言っても、あのチベットのですね、あのダライラマが生まれた時にもう観音菩薩の化身だと、もう生まれた時から観音様なんだという教えを、あの人たちはそのダライラマを尊敬して、それでその、まあ、観音菩薩っていうことになってるからということで、あの人たちは信仰してるんですけども、よくあんな信仰をそのみんなが大真面目でそのノーベル平和賞をもらったからして尊敬してやってるなと、そこに何の救いがあるんだろうっていうふうに思うんですけども、その教えと何にも変わらないんですよね。何も変わらない。一人の人間だけを偉く仏として見せるためにこの大聖人様の仏法があるんじゃなくて、一切の衆生の成仏ということを説いているのがその大聖人様のこの教えなわけですから、ですからそういうことから考えると、観世一人が仏だと、観世がいいって言えばいいし悪いって言えば悪いっていうような、そういう教えというものに今堆積寺は成り下がってしまっている。もう全く自分たちの教えっていうものの宝っていうものが宝の持ち腐れになってしまって、自分たち自身で分かっていないという状況になってしまっているわけなんですね。だから私はこのことが、そのおかしいことはおかしいというふうにこの伝えていくということが、本来のこの堆積寺の教えっていうものがどういうものなのかということをですね、きちっと世の中に伝えていく一番の方法だというふうに思っているわけなんです。ですから私がこのことを言ってですね、頭が割れようが、交通事故で車やトラックに轢かれて頭が割れようがですね、そのこととこのことは全然別問題のことだというふうに思っています。ですからそういう意味で、まあ皆さん方もね、その当事者としてその小教授を出るその現場にいたんですけども、もう30年のよう経って、そんなことあったっけなというような状況になってますけども、その私は感情的な憎しみじゃなくて、仏法のこととして鮮明に覚えてるわけなんです。鮮明に絶対やっちゃならないそのことをですね、その奥法堂さんはその言ったし、やってしまったということなんですね。ですからそういう意味で私は今までもう一度としてその小行事を出た 大助寺からクビになった、大助寺から離れたと、登山ができない、御開帳を受けられないということに関して一度として後悔したことはないんです。それよりも出たおかげで自分は本当に大聖人様の教えというものがどういう教えなのかということをですね、その学んで、そしてその少しでもその近づくということができたなというふうに、そのまたそれを一緒に、その一緒の道のりとしてその皆さん方が歩んで、その支えてくれた、そのことをこの未来にこのつなげていかなきゃいけないなというふうに私はその思ってるわけなんですね。なんか分かんない点がありましたら。
すいません、
はい、
まあちょっとおかしなことなんですけど、今さっきのお話のように、あの人事の深いあらへんので申し訳ないんですけども、よそ様からいただいた時に、私はすぐ珍しいものだったらお供えしますけども、あれはまた良くないことですか？
あ、それは、普通に、その、買ってきてくれたものを、その、お供えするっていうのはいいんですけども、まあ、例えばね、観光で、その、身延山に行ってきたとか、その、どっかの、この、有名なお寺に行ってきて、それで、その、売店で、その、買ってきたんだよ、というふうに、持ってきたときに、もう明らかに、その出所が分かってる、このもの。それは、食べるのは別にね、その人が人間関係で持ってきたわけですから、食べるのは別に構わないんですけども、だけども、ご本尊様に備えるっていうことは、その、しない方がいいですよと。まあ皆さん方も、まあ食べるのはいいですよって言っても、まんじゅうの正面に大日如来とか夜勤が押してあったら、なんか嫌な感じがするでしょ。だからそういうことなんですよね。その捨てるとかいう、その、ところまで、そのことを荒立てる必要はないんですけども、そのお寺に参詣したお土産をご本尊様に備えるということは、これは、まあ、しない方がいいということですね。
はい、あり
が
とうございます。
はい。
はい。
あ、80してなかったのかね。
毎回
84はしたと思うんですけ
ど、84ページの
83番はしと
る。その後メールも充血しちゃった。
いや、だから攻防戦ですね。やり合いです。はい。ですけどもね、本当にね、その、奇縁というか皮肉な縁だなと思うのはね、日観聖人はね、この九代の中でね、この、まあ、日清聖人という人が一番、この、なんていうんですかね、第17世の日清聖人という人が一番、その、まあ、強い、その、影響力を持った、この人なんですけども、その日清聖人がその江戸で、住職をしてたこの時に、日観聖人がそこの寺の前を通って、その説法の声を聞いて、それでその坊さんになろうと。日観聖人は武士の子供ですから、武士を継ぐのが当たり前なんですけども、その出家の決意をこの固めたんですよね。だから、要望寺から来た日清聖人の、それも一番この この来た9代の中で一番強いキャラクターのこの日清商人、幕府ともつながりがあって、その幕府のその権力というものとも深いつながりを持ってた日清商人の、その一番その間違ったこの人の縁でもって、この出家した日韓商人がこのその縁の日清商人の考え方をその覆すその側にこの回った縁っていうものがあるんですね。私はやっぱりそれがね、やっぱり信仰のやっぱり勇気じゃないかなと思うんですよね。情に流されないでこの大聖人様の法というものを中心にした時に、どれほど自分の出家のこの縁を作ってくれた人であっても、間違いは間違いとして、その日韓聖人がその完全とこのそれに立ち向かってこの言ったということがですね、その大事なことじゃないかなと。で、そのさっき、その白渦さんがやってないっていうふうに言った84番の時に、大聖人様が御所の中で、実にてもあれ不実にてもあれ法華経の行者を誹謗してはならないというその内容のそのまあ御所がこのあるんですけども、その間違いが誠であっても誠でなくても、その相手が法華経の行者だったら誹謗しちゃならないということだから、その信仰をしている人が何をやってても言っちゃいけないんだということを、つまり創価学会の幹部に温室をして逆らっちゃいけないんだみたいな、そういうことにその大聖人様の教えが利用されている面がそのあるんですけども、そうじゃなくて、本当にこの仏法というものをこの中心にしたときに、その間違ったことはこの正していかなきゃいけないと、人情とか義理とかそういうものに流されないで正していかなきゃいけないと、それが本当の信仰のあり方なんだということがこの言えるわけですよね。大聖人様が出家した時にもらった蓮長という名前を自ら捨てて、自分に日蓮という名前をつけて、そして師匠の前で師匠から教えられた教えをこの捨てて、そして南無法蓮華経の法でなければ一切の衆生の成仏はないんだということを建長5年4月28日に訴えられた、その姿勢というものがこの日蓮大聖人様の信仰の、我々もこの見習っていかなきゃいけない姿勢だということが言えるわけなんですよね。人間としての過ちとかいうものをですね、その毛を吹いて傷を出すようなことは別にしなくてもいいですけども、信仰に関わることは、これは情愛に流されてうやむやにするということはあっちゃならないと。いつも言うように、新人の間違いは罪を憎んで人を憎まずと、その人に成仏してもらいたいがための指摘として私たちはしていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。
それの続きなんですけど、
はい、
いや、新聞新聞が出した調査集、調査集見たら、これ今日清聖人の代から今の100年ほど坂仏堂とのことと、日中聖人がなんか縮図論されて、日光聖人さんがなんか皆さんから推奨されて下剤が持たせたなとか書いてあったんですけど、日中聖人さんもなんか変なこと言いだした。
いや、日中聖人はですね、とっても謹厳実直な方だったんですね。ものすごい、まあ、その言い方を変えれば、その口うるさい、その、こと細かに、重箱の隅をつつくようにうるさい、その、真面目な この人だったんですね。それでみんなその煙ったくなって、それでその日中さんを今度は引きずり下ろそうと、やめさせようということになったんです。でそれをやめさせようっていう親分が日賢さんのお父さんの日会っていう人なんです、ええ、それで引きずり下ろそうとしても芸家が仏だっていう考え方が脈々と大石寺にありますから、だから俺は降りないって言ったんです。で俺は降りないし誰にもケチメクを渡さないって言ったんです。それでその困っちゃったわけです。それで多数決で決めようやっていう話になったんです。でその集会っていうか、そのまあ一応名前上議員みたいなその何名かのこの会合があって、そこで多数決でその辞めるべきだっていう人間が多数を占めて、でその実質その芸家として活動できないようなこの状況にこのしたわけなんです。そしたら空席になっちゃいますよね。だけど血脈は渡さないと、掃除はしないと。そしたらみんな引きずり下ろした方も困っちゃったわけです。それで日中商人の方につく人間も少ない。それでやめてもらう、やめろっていう人間の方が多くなる。そうすると、この、なんですか、政治の、その、この場面と同じで、やめさせようっていう人間の中から代表者を、次の代表者を選びたいんだけども、そういう露骨なことも、ちょっとやりにくいと、いうふうになって、もうこの問題はですね、もう新聞にまで出てるんです。一般の新聞にまで。退席時が今こういう状況だっていうことが、もうその混乱が、その静岡の新聞とかそういう新聞に、まあ出てるわけなんですね。まあ全国新聞はともかくとして、静岡版の新聞にはもうずっと大々的に出て、今残ってるんです。それで、堀日光商人っていう学者の、学問の長けたこの坊さんが、全く中間で、もう自分はどっちにも組みしないっていうふうに、その一人で、その勉強してるっていう形の、この位置にいたわけなんです。それで、日中商人が、その、こっちのやつには絶対に渡さないっていうふうに言ってる。ほんと、こっちの人間も取りたいけども、露骨には取れないと。いうふうになった時に、その中間の人間にまず、その預ければ日中商人もなんとか納得するんじゃないかっていうふうに考えて、それでこの白羽の矢がこの堀商人に立ったわけなんです。で堀商人にその移したと。でまあ渋々日中商人はまあそれだったらまあ自分は降りるわと。こんだけみんなに協力が得られないんだったら。いや、もうやっててもしょうがないからということで、その、渡したわけです。だけど、堀商人は、本当は自分は勉強したいから、他のいろんな仕事で、その、忙殺されるのは嫌だから、ということで、その、問題がある程度、その、収まったら、パッとやめちゃったんです。いうことなんです。だから、一気の水を一気にじゃないじゃないかと。一気の水を一気に選挙で選ぶのかということにそのなってるわけですよね。権力闘争じゃないかと。ただの。だからそういうその綺麗事でその済む問題じゃないんだよと。皆さん方の要するにさっきのね、この老舗の例え話じゃないですけども、皆さん方のこの死死孫孫にこの至るこの歴史でもね、どんだけそのこういう子供になってもらいたい、こういうふうに後を継いでってもらいたいっていうふうに思っても、なかなかそういうわけにはいかないわけだ。思えば思うほどそのへそが曲がっていくっていう子供もそのいるわけだよね。だからそれはどのこの組織やどのこのつながりでもですね、みんな人間の営みっていうものはこのそういうもんなんだよということをそのまんまこの伝えて、 そういう混乱の中でも、そのこういうふうにこの大聖人様の教えというものがこういう形でこの伝わってきてるんだということをですね、その私たちはその理解しなきゃいけないということなんですね。きれいごとでその仏法を語るということはできないと。いうことなんですね。だから一つの組織を、その組織っていうことを中心に考えたときに、仏法じゃなくて組織っていうことを、人の集まりっていうことを中心に考えたときに、もう一人その絶対者を作っといた方がその便利だっていうことで、そのこの長い歴史の中でそうなっちゃったんですね。ええ、だけどその便利っていうのは逆にもう本当に不便なその間違いを生んでしまうということなんですよね。絶対者が狂った時にはもうどうすることもできない組織になってしまうということになりますよね。
日見芸術が一番これはタブーな
うん、だからみんなその日田商人の時代にもその芸家が仏だっていう考え方はそのもうずっと大杉寺には脈々とありました。でも日顕さんが一番それを露骨にしてしまいましたよね。そこまで行ったら、そこまでやったら おしまいじゃないかっていうところまで、そのもう絶対権力みたいにこのやっちゃったんですね。
ここまで聞いたらね、私らの芸会は66世でも
進んでる。いや だから66世までも、じゃあその まともにちゃんと伝わってるかっていえば、そういう問題じゃないわけですよね。だから日蓮召集の血脈っていうものはどこまでは大丈夫だとかいう問題じゃないんだということなんです。みんな人間がバトンタッチしてきてるんだということなんですよね。その人間が仏法を中心に生きるか、欲望を中心に生きるかで、その器の形が変わっちゃうということですね。うん。だから本当に恵方不衛人ということは理想論ですけども、恵方不衛人ということを根本にして生きるということがその信仰者としての道なんだということですよね。だってさっき言った日中商人が煙ったい、その口うるさいからもうこの人嫌いだということで降ろそうやって、もう全然話がその違うことですよね。だってこういう律儀な人が芸家になってくれればと思って、そのね、みんなで押しといて、それでやっぱりこいつはダメだって下ろそうやっていうような、そういうようなやっぱりその考え方っていうのはそのありえないよね。
こうなりなりでも大聖人様の教えが復活するよね。正しい
教え通り、そういうことですね。みんなが恵方不衛人っていうね、つまりこの66番目の人からこの仏法の水をいただくっていうんじゃなくて、間違ったら大聖人の教えに戻る、間違ったら大聖人の教えに戻るっていうね、一番の源っていうことをみんなが意識して信仰しなきゃいけないっていうことなんですね。ええ、だってこの代々だったら、前の人が間違ってたら次の人がこの人間違ってたんだよって言えなくなるでしょ。どんどんどんどんどんどんどんどん曲がっていくってことになりますよね。前の人を否定できないんだから。うん。次期次期次期で言っていくわけでしょ。だからもう大聖人の教えにも戻れなくなってしまうということになりますよね。ええ、だからこの 要望寺の時代っていうものを今の堆積寺はいやおかしいことなんかなかったんだっていうふうに言い張ります。ええ、日清商人もなかなか立派な人だったって言い張ります。ええ、
それにつきましてね、あの西正寺の要望寺の感情はもう全部は知りませんしね、うん、だけどその 日清正あの本業の時にあの祖本だと歴代のやっぱり目標するでしょ、あの時にいつも変なの日清商人とかね日海商人
いやだけどさっきも言ったようにね、ああ人間っていうものはそんなもう仏の命だけの塊なんていう人がいるんじゃなくて、みんなそのこういうね地獄が鬼畜生の命を持ったその人間ばっかりなんだなと、もうそれがその仏になるということができるという教えがその大聖人様の教えですから、だから間違った人間が出る、そしたらその間違った人間をその正そうとする人間がその必ず出ますよね。だからそういうもののこのなんていうんですかね、このバランスでもってこの仏法というものが伝わってきているということなんですよね。だから皆さん方もそういう例えばそのおかしな新人のこの教えを説く人間がいると、そのこの人をその釈伏して説得するためにはその何ちって話してやろうかっていうふうに、その何にもない時はぼーっとしてるか分かんないですけど、そのこの人に何とか伝えなきゃいけないっていう時には、うん、大聖人の教えっていうのはどうだったかな、こうだったかなっていうふうに一生懸命その整理して、その伝えなきゃいけないことを、伝えたいことを一生懸命勉強し直してこの行きますよね。だからそういうことがやっぱり大事なことですよね。うん。やっぱりぼーっとしてちゃダメだよね。うん。うん。ああこういう人もいたんだと。うん。
どうもね、日中商人とかね、日間商人とかにはね、ほんまにありがたいんですけどね。
だから日間商人がだからその衣にその柄が入ったりその色のついた袴を履くようになったのも、京都の坊さんたちがその朝廷っていう権力に向かってそのなんていうんですか、そのおしゃれをするようにこのなって、それでその姿が堆積寺にもその入ってきて、いまだにその柄のついた袈裟や衣っていうものがそれが残っちゃったわけです。日間商人はそれも着るべきじゃないっていうふうに六感情の中で書いてるんですけども、だけどもそういう間違ったものはやっぱり何割か残ってるんです。日間商人でさえも 100% もう晴れ渡ったように澄み切ったように是正するっていうことはできなかったんです。だから僕はいつも言うんですけど、そのご本尊様の前にこうお見えさんがあって、お見えさんは何にも柄のついてない薄摘みの衣にその白五条の袈裟を着てるのに、そこの住職はそのお見えさんより立派な姿をしてるっていうのはそれおかしいじゃないかと、あっちゃならないことをやってるわけですよね。あっちゃならないことを日間商人も漢図としてバチッとやめろって命令じゃなくて自分でやめるべきだと、命令されて剥ぎ取られてやめるじゃなくて自分でやめなきゃやめたことにならないんだと。甘いかもわかんないけど信心っていうのはそういうもんですよね。うん。権行しろって言われてやるのと自分でやろうっていうのとでは全然こう意味が違うね、嫌だけど、まあ、言われたからやろうかっていう権行と、自分でやろうって思ってやる権行では、その中身の心が 全然違うということなんですよね。
いまだにあのお寺の花は買い取られるでしょ、
ね、
あれ治りません
ね。治んないね。
ずっとおっしゃっとったんだけど
治んないね。
うん、
まあ、まあ言いますよね。いや、これを切ろうっていう決まりだからって向こうは言いますよね。そういう問題じゃなかろうと、決まってるからそうやって来てるっていう、そういうその衣装じゃないだろうと思いますよね、うん、だから本当に皆さん方もね、まあ、あの住職が言う通りついてりゃ大丈夫だからっていう信心はやめてください。ちょっと住職もおかしい。いえいえ、最近私もあの失敗や間違いが多いですから、おかしいなと思ったら、あね、それなんでですかっていうふうに、聞いて、まあ、あのよくあるじゃないですか、あの何もこのマナーを知らない人間がさ、落語かなんかにあるんだけど、その大家さんにちゃんとしたお膳のこの料理を食べたことがないので、大家さんがね、私が言う通りにしろって、私があの食べるようにその食べなさいっていうふうに、その長屋の住人に教えて、大家さんがこうやって食べながらひょこっとこう箸をポロッと落としたら、みんなが箸をポロッと落としたっていう話があるんだけど、そんななったらすごいくだらないことですよね。うん。そういう真似じゃなくて、やっぱり自分がやっぱり納得して、自分が喜びを持って、自分が成仏するんだっていう信心をしていかなきゃいけないよね。後ろからついてってひょこっと成仏しようじゃなくて、自分が成仏できる信心をしていくんだという信心をしてもらいたいんですよね。またあのね、こういうあの話っていうのはあのしょっちゅうそのたんびにはしませんけども、疑問があれば、ね、あの何でも遠慮なしにあの言っていただきたいというふうに思います。内部告発とか暴露とかそういうことじゃなくて、やっぱり700年間の中にそういう間違ったその横道にそれた歴史があると、それも含めて私たちはそのきちっとこのそのことを乗り越えていける信心をこのしていかなきゃいけないんだということなんですよね。きれいごとでその嘘で固めたこの信心をしていくっていうのは、これは間違いなんだということを皆さん方がきちっとご理解をしていただきたいというふうに思います。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無